どうもこんばんは、大魔王のお風呂ラジオ、大魔王でございます。今週もやっていきたいと思いますが、まあこんばんはと言いましたけれども、収録しているのは朝ですね、月曜日の朝、つい先ほど、東京の方から深夜バスに乗って帰ってまいりまして、まあご飯を、朝ご飯を家で食べながら、お風呂沸かして、今やっと、今何時ですか、今9時になったところですね。まあバスが着いたのがほぼ7時ぐらいで、そこから電車乗って帰ってきて、ぼちらぼちらとご飯を食べて今っていう感じなんですけれどもね。まあ今回の東京行きっていうのは、まあこの番組でもちょくちょく名前が出てきてたと思いますが、アイドルグループホワイドールさんが、活動を終了されまして、そのラストライブを見に行ってきました。土日でね、日曜日の夜の公演が本当に最後のライブだったんですけれども、まあ前日土曜日から、バンドライブバンドライブ、そして日曜日にダンスライブダンスライブということで、公演がありまして、すべてこれで活動終了ということになりました。まあライブとしてはすごく、いいライブでしたし、成功だったと思います。なんかね、いろいろと思うところがあって、なんだろう、最後のライブはね、入場順が遅かったっていうのもあって、結構後ろの方で見てたので余計にそう感じたのかなと思うんですけど、ライブ中ずっとなんかね、別の世界で起こっていることを見ているような、まあ言ったらテレビの向こうで起こっていることのような感覚で見てましたね。当日、ニコ生中継もやってて、ニコ生で見てるかのような、現場にいるんですよ、現場にいるし、後ろの方で、入った割には結構舞台もすっきり見れる場所を確保できたので、ずっと見てましたけれども、なんか本当に別の世界で起こってることのようなふわふわした感じで見てましたね。だから前日のバンドライブとか、当日の昼のライブの方が僕は泣けてきてて、まあもちろんその最後のライブアンコール前にメンバーの一人の浦谷春奈ちゃんが、泣いて喋れなくなったところであるとか、まあありがとうという曲を最後に歌って、そこのアンコールをアンコールアンコールとかフォワードルフォワードルって言うんじゃなくて、そのありがとうという歌をみんなで合唱してアンコールに変えるという形で、やったんですけど、それも泣けましたけれども、まあこれまでも様々なアイドルグループから、例えば推してる子が卒業するライブであるとか、活動がこれで終了しますよ、解散しますよというライブであるとか、いろいろ見てきました。でその度に泣いてきました。おじさんね、おじさんよく泣くんです。で特にこの春僕は大病をして、まあ、手術もして、その後精神的に不安定だったりしたこともあって、なんかすごくね、前から涙もろいですけど、またさらに涙もろくなってしまってる自分がいてですね、ネットルームというところに泊まってたんですけど、すごいですよ。24時間で2000円しかかからないというね。11時に入って翌朝11時まで入れて、2100円だっけな、で入れるというところ。まあ荷物置いてただけで、あとは寝に帰っただけなんですけれどもね。昼間はずっとライブ見てたから、戻ってないんですけど、まあずっといて、テレビ見てたって構わないし、寝てたって構わない場所なんですよね。そこでまあ、テレビじゃなくて、テレビ一回もつけてないんですけどね、部屋にテレビあるのに、自分の携帯で、探偵ナイトスクープのですね、局長交代の時のやつとか見て泣いてたりとかですね、そうしてたんですけれども、なんか、今までの自分のこの泣き虫のね、 すぐ泣いちゃう自分が、嘘のようにあんまり泣けなかったですね。まあ、泣かなかったわけじゃないですよ。全然泣かなかったわけじゃないし、泣いたんですけど、いつもみたいにベロベロベロベロ泣く感じではなかったですね。本当になんか、ふわふわした感じでした。まあ、詳しいことはまた次回のドロータ工場12月にあるので、そちらの方で話すことが多いかなとは思うんですけれども、まあそんなに長くね、8年間活動されてたうちの僕はせいぜい2年半ぐらいですかね、をしてきたのはね、だから正直そんなに歴も長くないし、そこまでの思い入れを持てる方でもなかったはずなのに、もうこの2年間で急激に好きになって、で、たった2年でお別れしなきゃいけない、さよならしなきゃいけないっていうのはやっぱり辛い気持ちはありますけれども、まあ彼女たちの人生ですし、浦谷さんは続けたかった部分があるかもしれませんけれども、青木千春さんの方が、ずっと体調が悪くて、まあ続けられるかどうか。という状況だったらしいです。どういうご病気なのかまではわからないですけれども、まあ体調不良ということで、まあ発表から4ヶ月間すごく頑張ってらっしゃいましたし、で、それが多分彼女たちの希望するところだったからずっとそうしてきたんでしょうけれども、まあ正直その体調の方、実際のところどうなのか、まあ、周りの皆さん、ファンの皆さんに支えられてたから最後まで走り抜くことができましたと、ご本人も言ってらっしゃったので、そこの部分はもちろん尊重して、行きたいんですけども、実際そこまで頑張りすぎたせいで、体調の方がさらに悪化するんじゃないかとかね、老婆心ながらそういうことも思ったりもするんですけど。まあでも今のその、アイドル界ってね、まあ皆さん、このラジオを聞いてる人でアイドル好きな人がどれぐらいいるか知りませんけれども、今時のいわゆるライブアイドルとか地下アイドルとか言われてる人たちは、もう今日解雇しましたとかね、ライブやりませんけど解散ですとかね、デビュー前にもうやめますとかね、なんかそんなことがいっぱいあるんですよ。で、解散ライブって言ってもワンマンライブじゃなくて、いわゆる対バンで他の、アイドルさんも出てる、しかも自分の、主催ライブでもないところで、ここで解散ですみたいな感じであるとかがよくあるんですよね、正直ね。まあそんな中、こうやって、まあ最終的に一番最後の部分をたくさんの人の前で、ニコ玉も含めると相当な人数の人が見ていたと思うんですよね。その人たちにちゃんとここで終わりで次の人生に向かうんですということを言えるし、そうやって応援できるっていうのは、やっぱり、まあ、僕ら応援しているファン身寄りにも尽きると思うんですよね。本人たちもそれ、良かったと思いますし、それ以上にやっぱり僕たちファンがそれを応援できて最後まで見届けて見送ることができるっていうこの幸せっていうのは何ものにも変えがたいと思うんですよね。だからそこの部分はやっぱりすごく頑張ってくれて良かったしありがとうという気持ちしかありません。まあ、今日からね、まあさっきツイッターにも書いたんですけど、ホワイドールがいない世界というのを生き抜いていかなければならないので、まあ僕としても、まあいろんなアイドルを見送ってきましたが、まあ、その度に新しい人たちを、応援して次に行ったりしてきたんですけどね、まあお金がないっていうのも含めてなかなかこれから先僕自身が枯れていく予感を感じているので、果たしてどれぐらいまで僕が頑張れるかっていうのはよくわからないんですけれども、まあ一応ドロータ工場という番組をやっていて、ドロータ工業、まあ来年の2月に決まってるんですけれどもね、 まあ、それ、番組とか主催ライブを続けていこうという気持ちはあるんだけど、そこと、その自分のファン気質の中で、のモチベーションとの、その、なんていうのかな、バランスの取りにくさみたいなところを今感じているところです。2020年、一体大魔王がどこの現場に現れて、誰を応援していくのかっていうのはなかなか簡単じゃない問題を払っているなと自分でもそう思っております。まあ皆さんがそれを気にする必要はどこにもないですけども、まあまあ最近ここを応援してるんですよなんていうふうに大魔王が言えるとしたら結構吹っ切れた証だと思うので、ぜひ、まあ、ドロータ工場なり、そしてツイッターなり、いろんなところで大魔王はこういう状況なんだなっていうことを感じていただければありがたいかなと思っております。何の話だ？とりあえず、大魔王のお風呂ラジオ今週もやっていきます。ここからスタートです。大魔王成功失敗というか成功っていうのは別になくて、まあ頭で話したそのフォアドルさんのライブはすごく成功したよっていう話なんですけど、まあ失敗でね、いくつかあったんですけど、一つ思い出したのは、この間の中央環状線というところを走っていたんですよ。京都に向かって帰る時だったと思うんですけれども、そしたらね、側道というか横の道路からの合流のところからスパーンと白バイが出てきましてね、で僕の目の前でしたから、もうパトランプを回しながらギャーンといわゆる追い越し車線の方まで行きまして、こいつだと決めた車があったんでしょうね。張り付いたんですけれども、多分気づいたのか、そもそも前が詰まってたのかよくわかりませんけれども、逮捕に失敗されましてね。僕自分が捕まるのはもちろん嫌ですけれども、人が捕まるのは痛快で面白いなと思っているんですが、特に傍若無人な走り方をやっぱりする人がいて、まあ、60キロ制限の道ですけど、まあ正直みんな70キロから80キロぐらい出してるわけですよね。だけどそこをもう100キロぐらいで走行する人っていうのはやっぱりいるんですよね。でワーンと走っていって、そこにピタッと張り付いたから、おお捕まるかと思ったら、もう失敗してですね、虚しくずーっとパトライトをつけたまま、その人の後ろをずーっとぴったり走って、僕が高速乗る頃にはどこかに行かれてしまいましたけれども、あれ、罰悪いですよね。なんとなくイメージとしては、もうすぐドアが閉まります。出発します。駆け込み乗車はおやめください。次の電車をご利用くださいって言われてるのに、走ってドアが閉まった後のサラリーマンみたいな感じですね。いや、駆け込み乗車する気なかったけど、みたいな。白バイ警官も僕を背中しか見てませんけれども、その背中で語る感じで言うと、いやいや、捕まえるつもりで来たわけじゃないんだよ、普通に走ってるだけだぜみたいな感じに見えてきて、なんかね、すごいこう悲しい気分になりましたね。なんですかね、ああいう感じ、まあ警察官っていうのは、まあもちろん捕まえるのが仕事かっていうとそうじゃないはずなんですけれども、どっちかっていうと、走っていることで、あ、白バイいるから、パトカーいるから、減速してスピード違反はやめておこうとか、気をつけて走ろうとか、思わせる啓蒙になるのが一番正しい形だと僕は思うんですよ。だから普通に高速道路でもそうですけど、あ、警察いるからちょっとスピード抑えめで行こうなとか、追い抜かないでおこうみたいに思う心理が当然働くわけで、 それがまたね、犯罪に結びつかなくなって、それが一番いいじゃないかと思うんですけれども、まああの方たちはあの方たちで、やっぱりもちろんその、ノルマっていうのがあって、何人捕まえなきゃいけないとかあるわけですよ。だから、もう無理に捕まえるんですよね。この間も僕も一度捕まったことがある右折禁止のところから右折する車を、まあ、待ち構えている警察官っていうのがいて、で、僕はそこから右折してきたわけじゃなくて、その右折した前、なんて言ったらいいのかな、その手前の道路からずっと走ってきて、信号待ちしてたら、その右側から出てきた車が僕の行こうとしてる先に右折しようとしたんですよ。で、あいつ右折しようとしてるけど先に警察官いるぞと思ったら捕まったんですけれども。だからね、右折禁止ですよって信号の手前で言うべきじゃないですか。啓蒙が仕事なんだから。違反させないのが本当の仕事だから、違反しちゃダメだよ、この先は右折禁止ですよって言って捕まえないのこそが、本当の仕事のはずなんですけれども、わざわざ違反させるんですよね。で、特に右折したからって何があるわけでもない道路なんですよ。ちょっと細めの道からちょっと太めの道に行くだけのことで、右折したがるんですよね。したいんですよ。その大きい道出たいんだから。だけど、こっそり右折禁止なんです。まあ、こっそりでもないんだけど。だから、本当に右折したい人はまっすぐ行って、その先を左折左折左折で戻ってくるか、もしくはその先の右折できるところから右折、右折左折で戻ってくるか。そういう形になるんですけれども、まあ一発で右折したいですよね。で、よくわかってないと、やっぱり右折するんですけど、結局もう、網ですよ、網。漁師ですよね。で、網に魚がかかるまで待って、網があるからかかっちゃダメだよなんてことは言わないってことですよ。だから、まあ、なんていうのかな、100キロとかで走ってくる車が、白バイに捕まるのも痛快だけれども、逮捕に失敗した、白バイがですね、何？そのさっき言ったみたいに、まるで、駆け込み乗車しようとして、いやいや、俺するつもりなかったぜ、みたいな雰囲気のサラリーマンみたいになってるのも、またこれは痛快なので見れて面白かったんですけれどもね。まあ、でも警察の働きっていうのはそうじゃないはずなんだけれども、まあ、少なくとも今は、そうですよね。僕もなんか車線変更して、ここは車線変更しちゃダメですって、東京で捕まった時もそうでした。もう新人さんがそこ立ってたら入れ食いだから立ってろよって言われたんだなっていう雰囲気ですよね。お前あそこ立っとけ、あそこだったら入れ食いだからお前でも何人でも捕まえられるからってことなんですよ。もう10年とか前の話ですけれども、なんかね、なんか腑に落ちないっていうのはありますが、まあ、致し方ないので、僕たちは僕たちで気をつけなきゃいけないと。だから、捕まることが啓蒙というよりは、もう、ああいう人たちがいて、まあ言ったら、こんな言い方したらなんですけど、汚い捕まえ方をするわけですから、汚い捕まえ方、捕まり方にだけは、こう、引っかからないようにしたいなと。そんな風に思ったりしてますが、まあ誰かが失敗する姿っていうのは僕意地汚いのでね、根性がなってないので、誰かが失敗する姿っていうのはね、見てて面白いですよね。ただ、自分がやってる仕事のところで、例えば新人さんとか分かってないやつが失敗するのは嫌なんですよ。なんでかっていうと自分の関わってる仕事だから。で、先輩があいつが失敗したらええねんとか言うんですよ。失敗したら学びよるわとか言うんですけど。いや、それは僕が言ってない時は勝手に失敗してくれたらいいけど、僕が言っている時に失敗すると僕の責任でもあるので、だから必ず救いの手を差し伸べるんですよ。息子の手を差し伸べられる場合、られない場合がありますので、全部には救いの手は差し伸べられませんけれども、僕がやってる範囲の中で、あ、手伝えることであるとか、こういう失敗、このままやとするからってアドバイスすることっていうのは、やっぱりあって、 だから人の失敗が面白いのは自分とあんまり関わり合いがないところだから面白いのであって、自分と関わってて自分の失敗にもつながるのは失敗にしたくないですよね、やっぱりね。得て勝手なご意見いかがでしょうかね。いやー、まあ失敗でもう一つ二つなんか話があったんですけど忘れましたが、また成功の話の方で、いきますけど、なんかいい夫婦の日が絡んでいたせいか、すげー芸能人の結婚ラッシュがあった模様ですね。壇蜜さんとか、オードリー若林さんとか、井本さんとか、元桃黒の有安桃花さんとかですね、もうどんどん結婚していくじゃないですか。いやー、まあめでたいことですよ。まあ、僕が有安桃花と結婚できるとか、僕が壇蜜と結婚できる目はもともとないんですから、出会ったこともありませんし、ないわけですからね。だから人の幸せっていうのはまず、人の不幸は蜜の味とか言いますけど、人の幸せも蜜の味だと思ってですね、どんどんこう祝福してあげればいいんじゃないか。関係ないですけどね。祝福したところで本人には届かないと思いますけど、結婚自体もめでたいですけれども、まあこの先にさらに、なんていうの、めでたいことが、子供が生まれたりとか幸せな家庭を築くっていうことがですね、待ってますので、まあ試練もあるでしょうけれどもね、頑張っていただきたいというか、まあ楽しい、その結婚生活を送っていただければなと思ったりしますけれども、まあ有安桃花さんはね、前からそのお付き合いしているよっていう方がいらっしゃるのはもう基本でしたし、その方が47か8かなんかでね、そういう年の差のあるカップルということで、なんかね、まあ城島さんのこともありますけど、僕らにとっては夢のある話だなと思うんですけどもね、有安桃花さんの旦那様はお医者さんらしいですし、城島さんは二枚目だし、金も持ってますし、スペックが違いすぎるので、僕たちにとって夢がある話、これ多分、城島さんのご結婚発表の時も全く同じことをこのラジオで言ってる気がするんですけど、スペックが違いすぎるんでね、あれなんですけど、その年齢差のことだけで言わせてくださいよ。年齢差のことだけで僕らにもまだまだ夢があるなっていう話をね、夢があると思わせてほしい、思いたいという、もう切実な話ですね。昨日ね、アイドル好きの知り合い、僕より二つぐらい下かな、人と一緒に電車乗りましてね、同じホワイトオールのライブに行ってまして、その人はまあホワイトオール以外の別のグループの子にこうお熱なんですけれども、早いうちにご結婚されてて、息子さんお二人はもうすっかり働いてらっしゃるということで、お父ちゃんは自分の息子と同い年の女の子を追っかけ回してると。追っかけ回してるっていうのはひどい言い方だけど。まあでもね、二人言ってたのは、まあよくそのアイドルに本当に恋することをガチ恋なんて言いますけど、まあ僕らのこの年になって、僕がアイドルオタクみたいになって、たのも遅かったんですよ。僕36ぐらいで、もともとアイドルさんとかタレントさん、女性タレントさん好きでしたけど、ライブ見に行ったりとか全然してなかったのが、し始めたのが36、7の時でしたけれども、まあ、もう、そういう目がないのが分かっているからこそ、まあ僕と彼女たちが、何かがあると思ってでないし、チャンスあんじゃないとかワンチャンあんじゃないとか思わないので、思わないからこそ気持ち悪くいけるんですよ。思ってたらあの気持ち悪さではちょっと対応しきれませんわ。二人で意見が合致したんですけど、向こうは向こうで子供さんいらっしゃるしね、僕はまあ独身ですけれども、どっちにしろチャンスがないからこそ、気持ち悪い妄想話もできるし、 もう好きだ好きだ、キャーキャー、なんとかちゃん可愛いって言ってられるんだと思うんですよね。うん。だって、無理だもん。それでその二人で話してた時にね、もしもですよ、これもう完全な妄想ですから、批判するのもやめていただきたいんですけど、もしもそう、例えば好きなアイドルの子がですね、実は大魔王さんのことが本気で好きで、アイドルもうやめて付き合いたいですって言われるとするじゃないですか。いや、わかりませんよ。そんなかっこいいこと本当にできるかわかりませんけど、今のこの妄想の気持ちの中では、いやいや、やめておきなさいっていう。いや、大魔王と付き合いたいとか思うのはやめといた方がいいよと。もっと若い子でいい人もいるし、もっと金持ちもいるし、もう一時の気の迷いだから。って、言うなっていう話をしてて。まあ言いながらも、本当にそんなこと言えるのかっていうのは自信ないですけど、でも、結局はそういうことだと思うんですよね。まあでも、まあ、有安桃花さんは、全然、そのアイドルとか芸能とか関係ない趣味の、カメラかな？写真をやってる関係で知り合ったっていうことですから、まあそういう方面で知り合うならばあるかもしれないってことですよね。つまりね、趣味があったとか、なんとなくそこでこう親しげになっていったっていうのはあるかもしれないってことですよ。でも、アイドルとアイドルのファンで知り合って、二枚目でもないデブのおじさんに、まあ、まず恋はしないし、恋してもやめときなさいって話になっちゃうので、それはまた違う話なのかなと。ただやっぱりアイドルさんと僕らファン、まあ僕半分運営なんかもしてるわけですけれども、まあ、関係性としては、まあ難しいですよね。その、関係性っていうのは、まあ、人間と人間、人と人との関わり合いで、平成以降のその AKB 以降のアイドルっていうのは、本当に顔見知りになって、向こうも、まあ、大魔王なら大魔王という名前を覚えてくれて、そうやってやっていくわけですけれども、でも、一枚、まあ、薄くないですね。高くて分厚い壁が実は間にはあって、透明だから見えてないだけで。その壁を越えるのは、こっちから越えるのも、向こうから越えるのも、相当難しいし、難がある話ですから。うん。まあ、でも、年を取ってから、こういうファン活動を始めたので、分かっちゃいるんだよっていう部分はありますね。うん。やっぱり若い子たちは、ワンちゃん、フルちゃんとかよく言いますけど、まあでもこの話いつも思うのは、例えば僕が好き好き言ってると、まあ電話番号こっそり渡しましたと。でも、相手が動かないと。アイドル側が動かないと、それは成立しない話ですからね。どんなにお互いに好きでも、こっちは動けますから、いくらでも。なんだったらこっそり電話番号渡すとか、LINE ID 渡すとか、いくらでもできますけど。でも、向こうがそれに対してちゃんと連絡をするかどうかっていうのはその先の話ですから、向こうが動くっていうのはね、まあ、偉いことですよ。まあでも、つながり事案が毎年いくつもいくつもあるっていうことは、そういうことが起こってるってことですからね。まあ大体若い人たちなんですけどね。そして、別れましたけどね、みたいなことを言われたりするんですけどね。もう別れたよ、みたいな。ああ、そうなんだ。バツイチなんだ、みたいなことがよくあったりしますけれどもね。まあまあ、まあ、どうでもいい話になっちゃったね。でいいんです。そんなことはどうでもいいんです。とりあえずご結婚された方、皆さんおめでとうございます。いい夫婦の日、いい夫婦になっていただきたいなと思います。さて、この後はいつものように朗読のコーナーです。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場
アイドル発見ラジオ
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネ ル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は室尾再生先生、これで最後になります。あと 2,3 編あるんですけど、全部200ページとかだったので、今回41ページのものを見つけたので、これで室尾再生先生は終わり、その次はまた別の方を探そうと思います。今回は室尾再生先生の不思議な国の話。その頃私は不思議な心持ちで毎朝ぼんやりその山を眺めていたのです。それは私の町からゴリばかり隔たった妖禅という山です。春はいつの間にか紫ぐんだ優しい色で包まれ、まだら牛のように残雪をところどころに染め、そしていつまでも静かにそびえているのです。その山の前にトモロというのが一つそびえていましたが、それよりも一層紫色をして一層静かになって見えました。あの山はなんて山じゃ、あの山の奥はどこにあるのじゃ。そう私は私の姉に尋ね、山という不思議な、まだ私たちの見たことのない国に何かしら私たちに近いものが住んでいるような気がしました。そう言っても天上の星になお私たち人類が生息しているような想像よりもずっと親しい問題だったのです。姉はそんな時、あれはお前、薬草がたくさん生えている山なんですよ、それで硫黄泉という名前がついているんです。薬草ってどんなもの？どんなものって姉さんだってすっかり知っているわけじゃないんですけれどね、あの山の頂に青い池があるそうだよ。いつの頃からあるのか知らないんだけれど、それは古い、そして青い底をした水の冷たい池があるんですよ。そこの周りに様々なお薬になる薬があるんで、みんな昔は薬草狩りに出かけたものだそうです。大池っていうの。私はすぐ山の上にある空ばかり映っていて、少しも濁ってない青い水底を考えましたが、そこにもやはり魚なんぞが、川や型のように住んでいるのかしらと思って尋ねました。魚はいるの？後ろの川にいるような魚が。いえ、魚は水があまり冷たいんでいないんですって。おられないんですって。その代わり赤いイモリがおるんだって。いやね、イモリなんて。私は即座にカエルのような奇体な長細いイモリを考えましたが、まだ腹の赤いのを見たことがなかったので、そういう赤いのが実際にいるものかしらと思いました。たくさんおるの？なんでもその池の中に大きな石があるんですって。その石がちょうど傘のように上辺は広がっていて、5、6人も乗れるが、そこの方はすぼがっていて、そこにたくさんのイモリがおるんだそうですよ。赤いのがその石の周りを誰も来ない時にまるで小さい人間の裸のようにちょろちょろ泳いでいるんだそうですよ。人間が近づくとずっとそこの方へ隠れてしまってなかなか浮き上がってこないんだそうです。姉はそう言うと持ち前な上手な口調でだんだん話し続けるのです。どういうものか私は私の姉の話を聞いていると、話してくれていることがすっかり目の前にはっきり浮かんできて、まるで本当の実景を見ているような気がするのです。それほど話し上手な姉のことゆえ、手で真似をしてみせたり、美しい眉をしかめたり、またはわざとその大きな黒い瞳をいっぱい開いたりするのです。その石がね、池の真ん中にあると言ったでしょ。だからその石の上へ乗るときには芝の浮き橋を渡っていくんですと。ほら、お池の縁などによく水草が生えているだろう。 ああいう芝草がそこのお池の岸にいっぱいに水の上まで張ってつながっていて、一人でに浮き橋になっているんだそうですよ。それが10年も20年も経っているので、ほとんど人間がこさえたのよりもっとがっしりしているんで、踏んだって蹴ったって大丈夫なんですって。姉はそこで話を切ると、しゃがんで私をも前に座らせ、青い七し草を抜きながら、それを手でむしっては話し続けました。けれどもその浮き橋の上に乗ると、池水がじくじく足に染みて、そりゃ冷たいんですって。だからその浮き橋の下は深い池だということがわかるでしょう。ところどころに穴が開いていて、そこから杖を差し込むと一軒もある杖が楽に沈み込んでしまうんだそうですよ。私はそこまで黙って聞いていましたが、思わず口を差し挟みました。じゃあその穴から落ち込んでしまえば、それきり沈んでしまうわけね。そんなに深いとすると。そうだと思う。実際はどれだけあるかわからないんだけれども、岸の浅いところだって泥沼のようになって落ち込むとあがきもできないそうだよ。随分と怖いところでしょう。姉はそう言って伊王禅の方へ不意に顔を向けました。私もその不思議な山と山の上にある青い池のことで、ますますいろいろなことを考えられてくるので、静かに山を眺めていました。山というものはじっとしているようで、その実目を凝らして眺めていると、なんだか少しずつ動いているような気がしてならないものです。分けても大きければ大きいだけ、なおむずむずと目にわかるかわからないかの程度で、まるで息をしているような気がするものです。二人がそうして眺めているうち、薄甘い春早に咲く杏の花の匂いが庭の垣根の方からそよついて流れてきました。私は春になると何より杏の花の匂いを嗅ぐのが楽しみです。山にはどんな花が咲くの？杏なんぞあるの？いえ。姉はちょいと考えるようにして、ツツジなどはみんな紫なの。ユリもそんな色をしているの。それから岩照らしや雪の下などという花があったり、ずいぶん珍しい花があるんですって。町の方ですっかり桜が散った頃に、やっと山のふもとの桜がほころびかかり、それが一日ずつ山の頂へ向かって咲き上るんですって。私はそこにも人間が住んでいるのかと尋ねた。もしそういうところに人間がどうしても住めるものだろうかと考えたからです。姉は頭を振って、その山の下には住んでいるんだけれど、山の中にはいないの。考えたってわかるでしょ。
わかるけれど。
夏になると雑草が茂って登れないんだそうだよ。春ならいいんだけれど。その時どこから流れてきたか、暖かい白い雲がちぎれちぎれになって山の頂へふわりふわりとかかりました。まるで小さい帽子のように、不思議な、まだ私の見たことのない国の上の秘密を包むように、幾変となく浮き寄せてきました。私は毎日後ろの河原へ出てはぼんやりその山を眺めていました。姉の話してくれた山の上の青い古い池の色まで佇んでいる私の目に、一人でに浮かんで見えてくるような気がしました。何でも非常に静かで、雑林に取り巻かれたような池の水の上に、まるで木の葉のそよぐようなさざ波が立ち、それが池の沖へ向かってちょろちょろメダカのように走ってゆく様や、そういう静かな日に限って浮かんでくる霊の赤いイモリが、水底からスーッと水面へめがけて泳ぎ上がってくる様まで、いつも頭の中へ浮かんできました。それが何ということもなく不思議で珍しく、実際にありそうもないことのように思われて仕方がなかったのです。山の色は薄い藍色の時もあり、ネズミ色だったり、あるいは一面に乳色をしたもやの中から紫の頭を表したり、ほんの雲の間にちょいとそびえて見えたりしました。それを見るごとに、私はちょうどめまいのするようなスーッとした気持ちで、その山の奥の方にある池のことを飽きることなく考え込んでいるのでした。姉は庭へ出るたびに私の姿を見つけ、私のぼんやり佇んでいるのを後ろから脅かしながら近づきました。あの池について面白い話があるんだよ。お前知っているの？知っていちゃつまらないだろうから。姉はわざとそう私をじらしておいて、そばから離れようとしました。
知らないんだよ。話してください。
本当に知らない？姉はいつもの癖で私の右肩に手を置き、例の杏の匂いのする草場にある木の根にかがみ込みました。
ちょうど春の始まりかけた頃で、芽生えの中で茜色をしたのや、紫ぐんだのや、そういう雑草の兆しがまるで花のように摘んでて、あるものはかなり高く伸びていました。私は再度姉にせがむと、姉は霊の雑草の頭をポツンポツンと抜きながら話し続けました。いつかお話しした時に、ほら、薬草狩りと言ったでしょ？あれはずっと昔のことで、お嬢家の木薬屋が毎年春の終わりになると、みんな隊を組んで、あの硫黄泉へ登るんですよ。つまりお山開きのようなものなんだね。その時はみんな揃ってご馳走をこさえ、そして山上に備える鏡餅だとか、熊井だとか、珍しい初実りの野菜とかを積んで出かけるんです。ちょうど町を朝まだ暗いうちに立って、長いゴリの山道をカゴに乗ってその麓まで行くんです。そこへ着く頃はもう夜が明けてしまって、すぐ霞に包まれた山の麓の家々がやっと起きたばかりなんです。姉はその硫黄泉の麓というのは戸室山に挟まれた小さい村であることをことぞえながら、そのお山開きについて面白い話があるんです。城下の古い木薬屋で定時屋というのがあるでしょう。あそこの家も毎年お山参りに行くんだそうです。ある年の春、例年のようにみんなであの大池の淵で持って行った重箱を開いたりお酒を飲んだりしているうちに、その一行にいた娘さんのお蝶が急に見えなくなったのです。そのためみんなは大騒ぎをして探してみたけれど、さらにわからない。谷合や雑林の奥などにもいない。とうとうその日も暮れたので、みんなはその晩麓の村のお寺に泊まって、翌日も探し回ったのだが、どこにもそれらしい影すら見えなかった。姉はさらに話し続けました。父親はある晩更けてから、そっと娘の部屋を伺っていたのです。梅雨がやや木の葉の上に光るような頃になると、娘の部屋の障子がスーッと一人でに開かれました。不思議なこともあるものだとよく気をつけてみると、孫うことない娘が半身を障子の外へ現し、庭を覗いてみましたが、急に音もなく庭へ降り立ったのです。しかも素足のままです。ああいう体をしてよく歩かれたものだと思えるくらいでした。どうするのかと見ていると今度は義帽子の影へかがんで、スーッと青白いまるで朝のようにさらされた手を伸ばしました。はて、何をするのだろうと見つめていると、その白い手が義帽子の影へ突っ込まれると不意に、その影草から一匹の赤ガエルが飛び出しました。すると娘の手はその飛んだ後へと追って最後に押さえつけました。そうすると今度あたりを見回すと、その手をスイッと自分の口元へ持っていきましたが、赤ガエルはいつの間にか娘の口の中へ飲み込まれたのです。その時娘はまるでこれまでに見たことのないようなすごいスガメのような微笑みを漏らして、うまそうにその赤ガエルを飲み込んでしまったのです。それを見ていた父親はまるで体中が痺れるような恐ろしい悪感を感じました。娘がそういう恐ろしいことをしようなんて一度も考えなかっただけに、その驚きようも一層強かったのでした。見ているうちにブルブル震えるような体を一層沈めて眺めているうち、娘は幾度となく赤ガエルを捕まえると食べてしまったのです。そうして庭をあちこち歩きながら、草さえあると手でまさぎ探っていました。その歩いているうちの陰気な音と言うたら、ゴムの上でも歩くような、音のないような変な遠い音なんです。そういう30分ほどが済むと娘はまた音もなくスーッと自分の居間へ入ってしまったのです。その時なんだか障子際へ姿が消える時、父親の目には細長いものの影がずるずる湿っぽい暗い音をさせながらすぐ障子の中へ消えていくのが見えるともなく目に入ったそうです。その時体中にしんとしてある不思議な寒さが骨の髄まで通ってくるような気がしたそうです。しかもその最後に見た障子のうちの影はまるでネズミの尾のような細い鋭い影だったそうです。私はその時あまりの不思議さによくそういう時に誰でもするように姉の顔をただ凝視し続けていました。うららかな影が杏の小杖を滑り、私どものかがんでいる足元へもスラスラこぼれており、そのためなお一層青い芽生えがその色を冴えさせておりました。その影は一体何なんだろう？ネズミの尾のようなものが？ 私が思わずそう問いかけると姉は笑って、後でわかるから黙って聞いておいで。それからその父親が毎晩のように娘が庭へ出てカエルを食べるのを見たそうです。決まって晩になるとこっそり部屋から抜け出すのだそうです。けれども何しろ自分の娘のことであり、そういうことを世間の人に話すわけにもいかないんで黙っていましたが、相変わらず娘の方ではそんな父親が監視していることなど知らないものですから、一向お構いなしで毎晩庭へ出るのだそうです。ある時父親は不意に考えついて、娘の部屋の庭へ向かっている障子際に金毛のある錆びた棒を引いておいたのです。父親は心で考えたことがあるため、そうやってみて娘が何かに疲れているのか、それとも例の山中へ行ってから気が狂っているのか、そういうことを確かめるためにそうしたのです。ところがその晩障子が開いたには開いたが、その金の棒があるために急に部屋の中へ入って行ってしまって、またと出てこないんだそうです。なぜというに、金気のあるものはつきものに嫌われるからです。その翌晩もそうやって置いておきましたので、娘はやはり部屋の中でザラザラ変な音を立てて歩いているような様子だったが、出てくる様子とてもなかったのです。その翌晩もそのまた翌々晩も、その金の棒を引いておいたのです。ところが反対に娘はこの頃になって以前よりずっと痩せ、ずっと食べ物を食べなくなったのです。ある日、父親がそばへ行くと、父親の顔をしみじみ眺めていましたが、不意にあの鉄の棒を取ってください。そうでないと私は息苦しくて仕方がありません。お願いですから鉄の棒を取り除いてくださいと父親に頼みました。父親も娘の正体が何であるかわからないけれど、かわいそうな気がして、その晩鉄の棒を取り除いてやりました。すると娘はいつものように静かではなく、急に障子を開けると庭へ飛び出し、それきりその晩から姿を見せませんでした。障子屋では大騒ぎをして探したけれども、どこにも娘らしいものがいませんでした。父親はあまりの不思議さにぼんやりと一日考え込んでいました。娘のいた部屋へ行ってみても別に変わりはありません。ただ、娘のいた頃よりも霊の青臭い匂いがなくなっていたのです。何気なくその布団を引いてみますと、小さい蛇が黒々と一匹、皿巻きをしていました。父親は驚いてそれを追うたが、その蛇は不意に床から庭先へと滑り出し、それきりどこへ行ったか見えなくなったそうです。が、不思議にそれからのちも、いつも土蔵の日当たりや屋根の上や娘のいた居間のそばなどに、どこから出てくるのか例の黒々とした一匹の蛇が、まるで影のように皿巻きをしていたそうです。それゆえみんなはいつとなくその蛇を追わなくなり、かえってその蛇に親しみを持つようになりました。小さい胸紐のような蛇は白い腹をし、割合に優しい目をしては長寿屋の人々を眺めてはいました。父親は時々その蛇を手のひらの上に乗せ、なんとなく寂しくその丸い輪になった蛇を眺めておることなどありました。もちろん、蛇は何にもしません。蛇も恋しげに父親の手の上で、その可愛らしい頭を持ち上げ、父親の顔をしげしげ眺め込んでいたりしました。姉はそう言い終えると、私は急に尋ねてみました。では、娘さんはどうしたのだろう？どこへ行ったのだろう？それはね、姉は言葉を切ってから、ほら、あのお山へ行った時からきっと蛇に疲れていたんですよ。それゆえずっと先に死んでいたのかもしれない。だから今でもあのお山にはそのお蝶さんのお墓が立っているそうだよ。その池の周りにね。私は急に陽膳の方を眺めました。今日はくっきりした紫色に腫れ上がっていました。姉も同じように山の方を眺めました。私は不思議な話が頭の中に生きているため、その異様然が一つの生き物のようになって見えました。はい。ということでね。不思議な国の話ということですけど、国だったんですか、これは。不思議な国に行った話ではなかったですね。なんか不思議な国とされるその異様然の池の周りに行ったら蛇に疲れちゃったっていう話なんだけど、これをその女の子、お姉さんが語っていることを語るという、まあ二重構造になっている、まあ小説でしたけれどもね。
こちらは1922年、大正11年に、発出されているそうですけれども、こういう不思議な話が多いんですかね、室生犀星先生はね。いや、なんか、不思議、娘さん、そのまま死んじゃったんですかね。なんかかわいそうな気さえいたしますけれども。まあ、来週はまた別の作家さんの話になるかと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、来週もまたお楽しみに。
大阪このレールを乗り継いで豊川駅のほど近く「タイヤも預かってるプロの店」「ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか」「いつでも」素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
今回ホワイドールの話を、長く頑張ってしたがためにまたメールアドレスを前半で言うのを忘れておりますが bathradio2018@gmail.com バスレイディオ2018@gmail.com の方ですね、ぜひメールいただければなと思っておりますのでよろしくお願いします。今週はまた来てないですよ。メールがいっぱい来てどれ読もうか選ぶような生活してーなー、一回な。推しメンラジオがね、すごくこう頑張ってた時期っていうのはメール山ほど来てましたけどね。うん。まあ、山ほどって言っても普通のラジオみたいな、地上波のラジオみたいなことはないんですけど、まあ、ほとんど読める感じでしたけどね。それが、結構話題の中心になるような感じでしたからメールは大変ありがたかったですけれどもね、質問箱がいっぱい来てますが、なんか最近分かったのは質問箱を質問箱に質問するのが趣味の人がいて、多分僕のこともフォローしてないし全然知らないんだけど同じ質問を投げてる人っていうのがいっぱいいるみたいですね。だからお知り合いの質問箱を見てると同じような質問が来てるんですよ。で、僕とその人両方フォローしてる人なのかと思ったら、もう一人全く同じ質問、全然違う人。つまり僕のフォローしてる A さんと B さんに接点絶対ないよ。そしてその三者、僕も含めた三者に同じ質問が来てるっていうことは、多分質問箱、質問マニアみたいな人がいるんですね。だからそれが果たしてこのラジオ聞いてるかっていうと、違う気はしますけど、まあまあ一応、ラジオの宣伝も含めて、こ 回答をね、ツイッターの方にもしながら、ここでも答えながら。ここの答えとツイッターの答え違う場合ありますけど、あまり気にしないでいただけるとありがたいですね。父親と母親どっちにですか？母親ですね。父親のちっちゃい細い人でした。台風の時は傘は役に立たない。まあ、風が強い時はそうでしょうね。外見重視ですか？内面重視ですか？誰に対してですか？恋愛ですか？恋愛はね、恋愛もそうですし、恋愛じゃなくてもそうだけど、基本的には内面重視ですよ。ただね、外見っていうのはもう最初にわかることだから、そこの好みっていうのは当然ありますよ。もうアイドルなんかはもちろん外見重視ですけどね。アイドルだったらもう完全に外見重視。でも彼女であるとか、まあ友達になるとかいうのはやっぱり内面重視なんじゃないですかね。秋田の米は沿岸部と内陸のどちらが美味？秋田の米であるって思いながら秋田の米食べたことないからわかんないですね。家でいつも食べてるのは京都の米ですしね。他人にありのままの自分を見せるのが怖いんだけど、どうしたら普通にできるんだろう。まあ、普通っていうのが何かをまず考えるべきじゃないですか。ありのままを見せるのが普通なのだったら、ありのままを頑張って見せるしかないんですけど、自分の中の普通がありのままのことを見せるんじゃないと思えば、それが普通でいいんじゃないですか、それはそれで。うん、でも、他人にありのままの自分を見せたいの？怖いんでしょ？見せなかったらいいんじゃないの？どうしても見せたいのかっていう話だよね。アレルギーはありますか？ないと思います。庭で焚き火する。庭がありません。別れをドッキリされて冷めた私は普通ですか？普通が何かなんじゃないですか？冷めるあなたっていうのがいるっていうのはいいんじゃないですか？別れよう。ドッキリだよっていうことで冷めたんでしょ？じゃあ別れたらいいじゃないですか。はい。別に普通も何もないと思う。先輩とタメだったらどっち派ですか？これ何に対してなのかがわかんないから答えようがないですね。先輩とタメだったらどっち派？いや、先輩もタメもどっちもいいけど、何に何の時にかが書いてないから、どっち派も何もないですよ。先輩もタメも好きですよ。昨日彼氏に大好きと言ったばかりなんですけど、今日も言いたくなっちゃいました。今言ったら重いと思われますかね？いや、どんどん言えばいいんじゃないですかね。今期のハンター試験会場を教えてください。あ、ハンター試験が何かを教えてください。自宅の池が凍ったことある池がありません。福島県といえば何が一番に思い浮かびますか？あのね、もう、今や、あれですよね、原発とかいうことになっちゃいますよね。悲しい話ですよね。前までダッシュ村って思ってた気がします。まだ福島県であることを公表されてなかったですけどね、当時ね。だけどもうなんとなく福島であることは分かっていたので、ダッシュ村があるんだなって、僕福島県多分まだ一度も行ったことがないんですけど、東北ってほとんど行ったことない。仕事で青森行ったのが一回あったぐらいかな。福島県ね、その自然も豊かで、で、農産物が美味しいってよく言いますけれども、今はそのなんか福島イコール原発みたいなイメージになってるのが、その原発自体があることが悪いことであるとか、それを水をね、汚染水流してて、どうのこうのとかいうことは、まあ、僕にとってはどっちでもいい。ですよ。ただその風評被害があることっていうのは、まあ、地元の人にとっては悲しい話だよなっていう思いはありますよね、やっぱりね。だから、まあ一生懸命その、まあ、農産物であるとか、漁業が、お魚が豊かに取れるであるとか、そういうところをもっともっと、宣伝していってですね、もっともっと福島のものを、僕ら福島のものをわざわざ買うっていうのは、もう、そういう福島の農家さんから直売とか、農協の直売とか、そういうものを買う以外にあんまりないので、スーパーでこれ福島県産ですよっていうのをわざわざ買いに行くってなかなか、難しいと思うんですよ。近畿圏までそこまで福島さんって普通は来ないと思うんでね。だからあれなんですけれどもね、もっともっと食べて応援、食べて応援なんて言うな、食べて応援しようって、どっちも言わなくていいようになったら一番いいよねっていう 話だなと思いますけれども。はい。ということで、質問箱もこのあたりでございます。まあ、失敗成功という一応話題になってましたけど、やっぱり白バイは失敗を恐れずに捕まえに行くっていうことが仕事なんでしょうし、失敗を恐れずに結婚しようって言ったから結婚が決まるんでしょうし、結婚でね、うまいこと仕事も回っててよかったけれども、たった一つのダイレクトメッセージで全てを壊しちゃうっていう場合もあるでしょうし、なんかこう、失敗は恐れずにやるべきだけれども、慎重にやらないと本当の失敗するぞっていうことは、肝に銘じておくべきなんだろうな、この時期、この今の現状だとね。だから、僕なんかほとんど発信力ありませんし、ファンの人がたくさんいるわけでもないですけれども、一つのツイートとか、一つの発言とか、一つのこのラジオの番組で一度叩かれて止まらなくなるっていうこともある可能性は十分にあります。そういう時代ですからね。一般の人が急に犯罪者扱いされたりするような世の中ですから。で、実際そういう中に、まさかあの、いい子がっていう人が犯罪を犯す、そんな時代ですから、まあ昔からそうだと思ったけどね。だから自分は自分の中で、ちゃんと正義を持って、なんていうのかな。失敗を恐れずにやるけど、ここを踏み外すと本当に失敗になるから、ダメだぞっていうところは見極められる人に、なっていきたいし、そういう風にやりながら表現活動とかもやっていきたいなと思っております。まあ、これ、師匠にも聞いていただいてる方は、まあまあ大魔王に結構ついてきてくれてる人だと、サイレントマジョリティでメールもくれないけど、こっそりとついてきてくれてる人だと思うので、これからもこっそりついてきてください。また来週お会いしましょう。大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。